説教の前に聖書箇所をお読みいたします。旧約聖書出エジプト記20章15節、旧約聖書出エジプト記20章15節。それではお読みいたします。盗んではならない。はい、それでは説教のタイトルが隣人と分け合う生き方と題しまして、松永牧師に説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
10回の御言葉に聞き続けています。主イエスを信じて生きるその生き方とはどのようなものなのか、十回がその生き方を教えてくれています。十の戒め、皆さん覚えられたでしょうか。ここまで私はあまりこの十回と馴染みのない教会で育ちました。礼拝でたまに、祈祷会では主の祈りはいつも祈ります。使徒信条もよく唱和しますけれども、十回はなかなかという教会でした。私にとって十回は少し遠いものでしたけれども、このように説教御言葉に聞く中で、ああ十回というのはこういうものなのかと新しい思いで教えられています。皆さんにとって十回はどのようなものでしょうか。十の戒めですけれども、基本的には一つの生き方として言い表せると私は思っています。それは主の御前に生きるんだ、神の御前で生きるんだという生き方です。主なる神の御前にあって、主なる神だけを神として私は生きる、これが十回の生き方。偶像、他の神を礼拝しない、主の名を自分の都合のためには利用しない、主が安息されたように私たちも安息の日を持つ、主の御前にあって絶えず主なる神を見ながら、主なる神の御前に立ちながらの生き方、それが十回の生きる姿であると思います。それは第5回からの隣人を愛する姿にもつながっていく。主の御前にあって、主が出会わせてくださったその一人一人、隣人を敬う。主にあって、主が生かしておられるその隣人の命を尊ぶ。主にあって、慎み深くその方々と共に生きる。隣人を愛するということも、また主の御前で生きる、主を愛して生きることの延長線上にあるんだということを、私たちは教えられるのです。今日の第8回、盗んではならない、これもただの道徳的な教え、ただの道徳的な教えとしてではなく、主の御前にあって、主を愛することにつながっていく、いや主を愛することから始まって隣人を愛する生き方としてここに書き記されています。子供の時、十回を呼ぶ時にですね、最初はちょっとごちゃごちゃして難しいんです。神だけを神としなければならない。偶像がんではならない。ちょっとごちゃごちゃして難しい。でも、第6回から途端に勢いが良くなるんです。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。そこだけ調子良くなるんですね。今日のところも非常に簡潔な戒めです。盗んではならない。その理由も詳細も一切記されず、たった一言、盗んではならない。この第8回のバックグラウンド、背景には誘拐があるとよく言われています。誘拐、皆さんお手元の聖書をちょっと1ページもしかしたらめくるでしょうか。出エジプト記の21章16節に、 人を誘拐した者はという、そういう言葉が出てきます。21章の16節に、人を誘拐した者はと。ここで、誘拐という言葉と、今日の第8回、盗んではならないという言葉は、実は元の言葉では全く同じ言葉が使われています。ですから、盗んではならないとこう語られたときに、誘拐してはならない。人を盗んではならないということが当然こう迫ってくる。当時は人を盗む、人を誘拐してその人を売るということがあった。人を盗む、誘拐して自分の奴隷とするということがあった。主なる神は盗んではならない、誘拐してはならないとこう言うわけです。その人を盗むというときに、私たちはただその人たちを、その人を盗むだけにとどまること、とどまらないということがわかります。人を誘拐するときに何を盗むでしょうか。その人の人生を盗むんです。その人の命を盗むんです。その人の目に見えないものを、あらゆるものを盗むんです。盗むというときに、それはただ目に見えるこれを取る、あれを取るだけではなくて、目に見えないものをも盗む。第8回は、ここで言ってるのは、目に見えるもの、目に見えないもの、あらゆるものを盗んではならないとこう私たちに告げています。目に見えるもの、目に見えないもの、あらゆるものを盗んではならない。しかし残念ながら、人間の歴史、それを顧みるなら、人は盗み続けていくものです。近いところで私たちの日本の社会に目を向ければ、3.11 の原発事故によって、故郷を盗まれた人々がいます。さらには、信教の自由、信仰の自由というものを奪われた過去があり、今もなお奪われるかもしれない、そういう危機の中にあります。日本は大変豊かな暮らしをしていると言います。しかしその背後に、外国で搾取され、外国で正当な賃金が支払われず、盗まれている中に、盗まれている上に成り立っている私たちの豊かな生活ということもあります。虐待によって親が子供の命を盗んでしまうということもある。一つの地域、日本の中の一つの地域、まあ沖縄のことですけれども、不当な犠牲と負担がかけられて、沖縄にあるはずの自由が盗まれているということも考えられる。大変忙しい日本の社会、就業時間が守られず、家族や自分の時間を会社に盗まれていくということもあるでしょう。私たちの社会は目に見えるもの、目に見えないもの、様々な形で盗まれ盗んで、盗まれ盗んでということを繰り返しています。このように盗み続ける社会や盗み続ける人、その中心にあるものは一体何でしょうか？どうして人の歴史はこれほどに盗み続けるのでしょうか？そこには、いつも、足りない、足りない、ない、ない、ない、そういう思いに縛られている心がある。これが中心です。いかがでしょうか？どんなに、豊かでどんなに時間があって、どんなに満たされているように見えても、その人の口から出てくる言葉は何でしょうか。ああ、満足だ。満たされた。ああ、よかった。でしょうか。それとも、これでもお金がない。これでも時間がない。これでもゆとりがない。 これでもない、ない、ない、ない。このないという心が人をいつも盗むことに進ませていきます。これ大変恐ろしいものです。小さな子供がいたずらのようにする小さな盗み、消しゴム1個とかお菓子を1個、その小さな盗みと何千億という規模となるような社会的な大きな盗みであっても、その根っこは同じ。足りない、少ない、ない、ない、ない、というその心から起こってくるものです。人はないと言います。少ない、足りない、満たされないと言います。私たち教会はどうでしょうか。私たちはどうだろうか。自分の祈りを振り返ってみると、神様時間がないです、神様健康がないです、神様お金がないです。私たちもまたない、ない、この思いに心縛われ、縛られ、心奪われてはいないだろうか。聖書は私たちに光を当てます。聖書は私たちがどのようなものであるのかを教えてくれます。聖書はこう言います。私たちは足りないではなく、必要は与えられている、ないのではなくあるよと聖書は私たちに教えています。詩編の御言葉で、地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のものという御言葉があります。この世界は、この世界を作られた神のものだ。この世界にあるすべてのものは神のものだ、とこう歌っています。私たちが立っているこの大地も、私たちが見上げるこの空も、私たちが見つめるあの太陽も、月も、そして季節ごとに収穫される作物も、いや、もっと言えば、もっと視野を広げて言えば、私たちの命も、私たちの着るもの、住むもの、食べるもの、家族、友人、学ぶこと、仕事をすること、あらゆるものは、地にあるものは神のものだ。聖書は私たちに光を当てます。主なる神がすべての創造者であり、すべての所有者であると私たちに教えるのです。私たちは汗水かきながら働きます。そしてこの手で自分で得た、これを得たと。しかし自分で得た、自分で手に入れたと思う、それもまた神のものだよ、聖書は言うんです。そして神が私たちに与えてくださったんだよと教えるのです。私たちの持っているものも実に全ては神のもの。神が与えてくださったもの。私たちは実に多くのものを与えられている。命が与えられている。家族が与えられている。何よりもこの神の家族が与えられている。学ぶことが与えられている。仕事が与えられている。そして今日という一日が与えられている。数えるならもっと出てくる。この礼拝もまた神が与えてくださっている。あらゆるものすべてが神のものであり、神が私たちに与えてくださっている恵みであると。聖書は私たちの心、私たちの口を新しくしてくれます。私たちは手にするものを見てないないないないと言いますが、いや、神が与えてくださっている、これは神が与えてくださっているものであり、私はある、持ってる、持ってる。 今日も報告の礼拝の報告の中で街道返済のために祈りを捧げます。羊飼い報告書が配布されるときには街道返済のために牧師が祈る、皆で一緒に祈るということ、随分もうこれも定着してきたかなと思います。ことの発端はですね、羊飼いで街道のローン返済について取り上げるんだけれども、羊の中だけでなく、もっと教会全体としてこの街道返済のローンについて繰り返し繰り返し知っていただく、周知することが大切ではないかということから、この祈りの時が始まりました。教会全体でこの街道返済のために祈りを捧げよう。月に1回礼拝で祈ってる。さらには祈祷会では毎週このことを覚えて祈りを捧げてます。代表して牧師である私が祈りますけれども、もしかしたら皆様の中に、あれ？牧師はなんか不思議なことを祈ってるなって思われた方いるかもしれない。それは会計の目標に足りていないのに、届いていないのに、牧師は感謝してる。感謝祈ってる。足りて感謝するんじゃない。足りていないにもかかわらず牧師は感謝を祈ってるぞ。これはなかなか私たちの身近なところではありえないことです。足りてから感謝する。けれども、私はこの足りずとも主に感謝を捧げる祈りというのは、神を信じる者にとってふさわしい祈りであると思います。確かに目標には届いていない、足りていない。けれども、私はこう信じて祈りたい。また皆さんにもこう信じて祈ってほしい。それは、主なる神様は私たちに必要な分を豊かに与えてくださった。だからまず何よりも主に感謝を捧げる祈りを捧げたい。目に見えるない、ないに肩を落とすんじゃなくて、主はこの中で与えておられる。主は私たちに与えておられる。私たちはあるということを主に感謝したい。確かに願う分が満たされるように祈りますが、満たされなくとも今主は私たちの教会を愛し、主は私たちに必要を与えてくださっている。これからも今日も感謝したいと思います。盗んではならない。この戒めは私たちの中に潜むない、ない、足りない、少ない、満たされないというこれを嘆く心、そしてそこから何かを盗み取ろうとする生き方から、主なる神は私たちに必要を与えてくださっている、私たちにはないのではなくあるということを神に感謝する生き方を教えてくれるんです。さて、私たちはこれまでも殺してはならない、姦淫してはならないっていう、これらの戒めがただ殺さなければいい、姦淫しなければそれでいいという戒めではないということについて聞いてきました。盗んではならない、これも同じです。ただ盗まなければそれで良いというのではない。ある説教者がハイデルベルク信仰問答、今学んでいるものですけれども、これを引きながら盗むの反対語について、言っていました。皆さん、盗むの反対語って何だと思いますか？盗むの反対語、何でしょう？素晴らしい答えですね。盗むの反対は、盗まないではなく、与える。今日朝8時にもですね、ここでお一人の方が早朝の礼拝を捧げました。その方にも質問したら、バッチリ。盗むの反対は何ですか？あ、そう、盗むの反対は何か。それは与えるだ。ハイデルベルク信仰問答はこう言うんです。この第8回盗んではならない、この戒めは何を命じているのか、その中心は何か。それは 私が自分にでき、またはしても良い範囲内で、私の隣人の利益を促進し、私が人にしてもらいたいと思うことを、その人に対しても行い、私が誠実に働いて、困窮の中にいる貧しい人々を助けることです。自分にできる、しても良い範囲内で、隣人のことを助ける。隣人に与えることだ。ハイデルベルク信仰問答のこの箇所、困窮の中にいる貧しい人々を助けることというのは、ごめんなさい、エペソ人への手紙の4章に出てくる御言葉から引用されています。そこには、盗みをする人はもう盗むことをやめなさい。そして誠実に働いて困っている人に分け与えなさいってこう書いてあるんです。パウロはとても面白いことを言う。皆さん、盗みをしている人を説得するときに何て言いますか？盗むことをやめなさいって説得するでしょ？けれどもパウロはそこにとどまらない。盗みをやめて困っている人を助けなさいって言うんです。盗んではならない。その心は何か？盗まないで止まるんじゃなくて、与える、助ける。隣人を愛することだ。ハイデルベルクはとても丁寧に私たちに教えている。それは何か。自分にでき、またはしても良い範囲内でそれをしなさい。過剰に何か、大げさに何かではなくていいよ。あなたにできること。あなたのすべき範囲内でそれをしなさいと。私たちはそのすべてを神様から豊かに与えられています。そしてそれは隣人を助けるために、それは隣人に分け与えるために与えられている。これがですね、また私たちないないないないの世界に入り込んでくると、それを全部囲い込んで、これ全部私のものってしてしまう。でもそれって神様はそれは分けるために、助けるために私はこれだけあなた方に与えるんだよって与えてくださった。そういう神様のことを無視して全部囲い込んで、これ俺のものだって言ってしまうのは、これは神から盗むことだ。人から盗むことをしなくても、神から盗むことになる。私たちは、自分にでき、またはしても良い範囲内で、喜んでベストを尽くして、隣人を助ける、分け合う、そのための必要を神様はきちっと与えてくださっているよと。今日は一人の方のことを、一人の人を取り上げたいと思います。私も初めて聞いた名前で、おそらく有名ではない人です。エルンスト・シュテーヘリンという億万長者がいたそうです。このシュテーヘリンという人には、ニックネームがあって、彼は家賃のシュテーヘリって呼ばれてたそうなんです。家賃のシュテッヘリ。どうしてそんなあだ名が彼についたんでしょう。皆さんどうしてだと思いますか。家賃のシュテッヘリですよ。家賃の松永って言われたら、私はいい気はしないんだけども。皆さんどうしてこんな、この億万長者ですよ。それも億万長者に家賃のシュテッヘリなんていうふうにあだ名がついた。どうしてか。どうしてでしょうね。このシュテーヘリンのあだ名について話をすると、いつも返ってくる答えとしては、この人は多くの不動産を持ってる。貸家を持ってる。億万長者だから。 そしてその貸し家を持って貧しい人々から家賃をむしり取ってるんじゃないか。悪名高い家賃の主手減り、そこから来てるんじゃないかと多くの人はこう答えるそうです、この質問に対し。しかし実際は逆であるというんです。このシュテーヘリンという人は自分の生まれ故郷の町でこう呼ばれ始めた。彼は自分の生まれ故郷に多くの家を持っていた、貸し家を持っていた。彼はそこで何をしたかというと、非常に貧しい人々をそこに住まわせ、その家賃を免除していた。免除して免除して、彼らの行き場がなくならないように彼らを守った。免除して免除して、ある意味自分の資材をそこに削りながらも免除して免除して生きていった。これが彼のあだ名の由来です。家賃の主手減り。このシュテーヘリンの恵みを受けた人は彼について後にこう言ったそうです。彼は自分の多くの財産の所有者ではなく管理者であった。彼は自分の所有を自分のものとして囲い込もうとする所有者意識の塊じゃなくて、それをどう使うかの管理者であった。盗んではならない。それは神から与えられたものを自分にできる、しても良い範囲内で喜んでベストを尽くし、助け合うために使う、分かち合うために使う、これは管理者の生き方と言えます。世界には困窮している国々があります。また私たち日本の身近にも貧困がもう迫っています。いろんなところで子ども食堂ということをやっている。なんでこんな働きが広がっているのか。貧困があるからです。また私たち自身も乏しさの中を歩むことがあります。しかしそれでも、そこでも私たちはないないないではなくて、主なる神はそれでもなお私たちに必要を与えてくださっている。私たちはある。貧しさの中、乏しさの中でも主が与えてくださっていることを感謝し、互いに分け合う分まで与えられている。助け合う分まで与えられている。私たちはそれをどう用いていくか。管理者なのだ。受けるよりも与える方が幸いですという御言葉があります。貧しくても乏しくても、神から与えられたもので助け合い分け合う管理者の姿。これが盗まない人の幸いな姿。自由と祝福に生かされる人の姿です。盗んではならないと語られる神様は、決して惜しむ方、ケチンボな方ではありません。主なる神様は私たちに莫大な恵みを与えてくださっています。天の宝を私たちに与えてくださっています。先週ここで共に聖餐を私たちは受けました。父なる神様は神の子である主イエスを、価値ある力ある変えがたい主イエスを私たちに与えてくださいました。私たちを罪の裁きから救うため、私たちを永遠の命で生かすため、与えるため。私たちの神様って非常にこう、なんて言うんでしょうか、与えることに躊躇がない。絶えず与える、与える、どんなに大事なものも与える、そのようなお方です。私たちの神様はそのような方として必要なものをちゃんと与えてくださっています。 隣人を助け分かち合うためにも与えてくださっています。今私たちは主の御前で与えてくださる主に感謝し、それをもって隣人を助け分け合う生き方が与えられている。盗んではならない、先週の会員してはならないの御言葉、実はこれは非常に美しい夫婦の姿を描き出すと言いました。盗んではならない、この戒めもまた私たちに非常に美しい生き方を描くものです。主なる神の恵みに感謝する生き方、私たち教会、私たち一人一人教会、感謝しつつ主を愛し喜んで隣人と分け合う生き方へと、この戒めは私たちを導いています。この御言葉を暗記するのはどうもっていうふうに、暗唱するのはちょっとって思うかもしれないけれども、ぜひこの御言葉と共に歩みたいと思います。盗んではならない、主の恵みは私たちに豊かに今あります。盗んではならない、私たちは隣人を助け分かち合うためにも与えられています。盗んではならない、素晴らしい御言葉を握りながらこの一週間も歩んでまいりたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの豊かな恵みがこれまでも今もこれからも豊かに与えられていることに気づかせてくださり感謝します。私たちの心にあるないないないという心、それかその縛られている思いから私たちを解き放ち、御言葉は私たちにはある、あなたの分は豊かに与えられている、さらには主に捧げる分まで与えられている、隣人を助けるため分かち合うためにまでその分まで与えられていると、主の豊かさに今日また目が開かれます。聖霊なる神様、どうぞ与えられているあなたからの恵みを適切に管理することができるようにお導きください。喜びつつベストを尽くし、あなたから与えられた私たち自身をどう捧げるか、私たちの時間もお金も与えられているものもふさわしく主を愛するために捧げ、隣人を愛するために分かち合うことができますように。盗んではならない、この御言葉とともに歩む一週間を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。